十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは目室町在住の開業獣医師ファームトゥースプーン代表の福中夏美さんです。夏美さんはですね、東京出身で麻布大学をご卒業後に根室農祭で獣医師として勤務されて、その後十勝へいらっしゃいました。十勝農祭の勤務の時には足寄町に住んでいました。で、2019年よりファームトゥースプーンというお名前で起業して、現在は J-GAP や農場ハサップ指導のコンサルタントのほか、獣医師としても農家さんを回るお仕事をされています。私の牧場もですね、6月に農場ハサップ認証を取得して、福中先生、夏美さんにもね、大変お世話になったんですよね。プライベートでは3人の息子さんのお母さんでもあって、でお仕事に育児に毎日お忙しいんですけれども、その中でも生き生き楽しむ夏美さんのいろんなお話をお聞きしたいと思っております。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。今日のゲストは、目室町在住のファームトゥースプーン代表の福中夏美さんにお話聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、この収録を聞きに3人の若者が来てくださってるんですけれども、それぞれ自己紹介と、あとね、せっかくこう長い間収録にもお付き合いいただいたので、夏美さんに質問もしてもらえたらいいなと思います。今回の若者ね、皆さんうちのマドリの牧場でちょっとこう酪農体験というか、あの研修もしていただいたので、まあ、もしよかったらその感想も少し入れつつお話ししてもらえたらなと思います。はい、じゃあ一人目からどうぞ。
こんにちは。僕は、農林水産省の畜産振興課というところで今働いている堀田と申します。今こう農水省の農村派遣研修っていう制度があって、まあ、要は若手が現場を見て、まあ、今後政策とかに関わるからしっかり現場を見て体験してこいっていう制度があって、それで、まあ、今帯広に来て、まあ、マドリンさんのとこやいろんな牧場で、まあ、体験をしてる、研修をしてるっていうことですね。でちょっと僕自身獣医の大学も出てて、うんうん、ちょっと現場の臨床とか経ずにちょっと農水省入ったので、胸を張って獣医って言っていいとか分かんないんですけど、
いやいや立派な獣医ですよ。
でちょっと農災とかコンサルの話もいろいろ聞きたいなって個人的には思うんですけど、ちょっと農水省としてそのやっぱギャップ、畜産ギャップとか農場ハザップとか、うんうん、まあ、農水省が先導じゃなくてですけど、うんうんうん、して推奨とかしてると思うんですけど、農家さんってやっぱギャップ、農場ハサップとかギャップってあんまり知らないんですかね、
うんうんうん、
中身とかを、こう名前だけ知ってるけど、まあ、ギャップの何をすればいいのかとかいうのをあんまり分かってないっていうのが現状なんですかね。
うんうん、分かってないと思います。あの、結構ね、その雑誌とか新聞とかで取り上げられることはあるので、なんとなく名前は知ってるよっていう方は多いと思うんですよね。ただ具体的に何をやるかっていうところまでは、あの、分かってない方が多いかなというのが私の印象です。なんか難しそうだもんねみたいな話は、はい、聞きます。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、やっぱり分かりにくい理由っていうのは何なんですかね、あんまり情報が発信されてないっていうことなんですかね。
そうですね、分からないなっていう、その何をやってるかも分からないし、じゃあちょっと興味を持って取り組みたいなっていう気持ちを持たれた農家さんでも、じゃあどこに問い合わせればいいのか分からないっていうのもよく聞きます。じゃあ家畜保健衛生所かなとか言って電話かけると、いやうちじゃないって言われて、普及センターに電話かけると、いやうちでもないって言われて、ね、どこなのみたいなっていうのはよく伺いますね。
やっぱりもっとこう農家さんとかもどこに相談していいのかとかをもっと分かりやすくした方が今後、
そうですね、
取り組んでくれる農家さんも増えるんですかね。
そうだと思います。
獣医さんでも知らない人の方が多いですか。
そう、現場の獣医さんでも、知らない人が多いと思います。
僕らどうしたらいいですか。
そうですね。そうそうそう、
正直よくわかんないんで、
ちょっとこれ今後の課題ですね。
そうですね、バズマフでやってください
。そうね、農水省若手とかが主体になって、はい、バズマフっていう YouTube で取り組んでて、はい、どちらもよかった見ていただけると、
見ていただきたいですね。
はいはい、ありがとうございます。
いいですか、感想をマドリンの、
ありがとうございます。
マドリンさんのとこ、こうなかなか酪農の現場今まで体験したことなかったので、まあ、大変なことを含め酪農、まあの楽しさだったり、こう牛との触れ合いとか、まあ、いろいろ経験できて今後仕事に役立つと思ってます。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあ続きましょう。はい、
はじめまして、十勝総合振興局の農務課の大村と申します。この春、4月からですね、帯広の十勝総合振興局ってところに、移動してまいりました。で、春までは檜山の檜山振興局というところに、勤めておりまして、今年4年目の職員になります。前任地でちょっとギャップの関係ですとか、ハサップの担当してたこともありまして、ちょっとだけしか、知識はないんですけれども、ギャップの講演会とかハサップの勉強会開くと、やっぱりちょっと聞いてみたいっていう形で農家さん結構集まっては来てくださるんですよね。ただその感想会とか感想聞くと、じゃあいざ持ち帰っていろいろ資料とかもらっては見たけど、まず何からやっていいか分かんない。でとりあえず、講演会の中では、ギャップっていう形にこだわらず、まずちょっと整理整頓してみましょうですとか、ちょっと経営ちょっと見直してみましょうっていう、できるとこからっていう話はするんですけど、私そのギャップってやっぱ認証取ってようやくその一定の水準というかに達するんですけど、そのちょっと家でやったことがギャップって呼べるのかだったり、なんかその境目がわからないというか、家でちょっとその片付けるのが果たしてそういうギャップのきっかけになるのかだったり、その一定の水準を超えないと、なんかなんて言ったらいいんですかね、分かりづらいものと言ったらあれなんですけど、農家さんとしても取っかかり、果たして今やってるこれが取っかかりになってるかもわかんないしみたいな、そういう声がよく当初聞いてたんですよね。何かそのきっかけとして、なんかそれを後押ししてあげる、確かにそうやって整理して連動してるのが、それもギャップなんだよっていう風に後押ししてもらえることが何かあればというか、何かそういう始め方がわからない方に対して応援だったりできることがあればちょっと教えていただけたらなと思うんですけど、そうですね、まとまってなくて。
いえいえ、なるほど。多分そのギャップってなんだろうってこう勉強会に来る農家さんだからね、やっぱり何か変えたいっていう意識があってお集まりだと思うんですけど、でなんかこう今までにないことっていうね、期待を込めてきて、やってくださいって言われたのが整理整頓だったら、ちょっとやっぱりそのモチベーションとしては保ちづらいことなんじゃないかなっていうふうには今お聞きしながら思ってました。やっぱりなんかそのそうだね、難しいですね。その単発の勉強会で何かっていうのって結構やっぱり難しいと思っていて、その 農家さん聞きに来られた方がこうどこに課題を感じ、自分の農場のどこに課題を感じていて、であのギャップっていうことのこうに何どんな期待をしているのかっていう、多分それぞれこう考えていることが違うと思うんですよね。なんか労務管理、人の働き方に悩んでるんだとか、うまくコミュニケーションが取れない状態に悩んでるんだとか、それぞれにこう課題とモチベーションのこうきっかけになるところが違うと思うので、なんかその辺をこう聞き取りしてからじゃないと やるぞっていう気持ちになっていかないんじゃないのかなっていうふうに思います。
いきなり持ち帰ってじゃあ今日からキャップっていうよりも、うん、まず自分の経営状態とか見直して、うん、どこに問題があるかっていうのは一回洗ってみて、はい、じゃあこれだったらなんか改善できるきっかけになりそうだねとか、うんうん、そういうきっかけをじゃあ探すところからまずはやるっていうのがその一歩かな
と。そうですね、はい、いろんなお話をね、まずあのギャップとかって関係なく、はい、あの最近どうなんですかって どんなこと困ってますみたいな、うん、あのヒアリングをねして、でその中であのいやこれこれこういうことちょっと困っててさみたいな話が出た時に、あそれね J ギャップのここに書いてあるんですよみたいな、そういうことで、うん、自分のこう課題にここがマッチするんだみたいなことを発見されると、あってこうあの気づいてやる気が出るんじゃないかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。
すごい、そうなんかギャップお悩み相談会みたいな感じになってきましたね。
仕事的には
そうですね。
ちょっと僕あのマドリンさんの感想をちょっと一言、はい、で、あの酪農家今回初めて本当に牛触るのもちょっと初めてぐらいな感じで、うん、あのお邪魔したんですけど、やっぱ当初は本当にきついっていうイメージがすごく強かったんですよね。ただやってみて確かに大変ではあるんですけど、そのきついとはまた別物なんだなってすごく思いました。特に生き物を扱っている以上やっぱり責任感ですとか、うん、仕事の、まあ、重要さ等とか、責任感、まあ、責任感はそう今言ったんですけど、責任感とか重要性、あと、まあ、命を預かるっていうことの重さ、うん、いろいろ踏まえて当然そこにあるべき大変さがあるので、うん、まあ、その大変さは確かにあるんですけど、なんか一般的に言われるきついっていうのはとはまた全然表現が別物なので、うんうんうん、そういう意味ではすごく自分の持ってたイメージがちょっといい意味で壊れたというか、うんうん、大事なこれは必要な大変さであって、うんうんうん、なんかマイナスイメージの表現で言うことじゃないんだなっていうのをすごく今回感じることができて、うんうんうん、ものすごく自分の中で酪農に対する考え方大きく変わることができて、本当に楽しい研修、まだ終わってないですけど楽しい研修になっています。ありがとうございます。
毎日汗だくで
汗だくで、あそうなんですね。
トカチウーマンフロンティア、
はじめまして、東京農業大学にその就属しております2年の岡本由紀奈と申します。あのその私はちょっと他の2人みたいにそのギャップとかそういう難しい話に関するちょっと知識が全くなくてあんまり難しい質問はちょっとできないんですけど、と私自身趣味と乗馬で、はい、そのそれに付随してちょっとやぶさめもちょっとやっておりまして、
かっこいいですね、
はい、いえいえ、あの結構馬がなんかもう好き で、うんうんうん、でさっきなんか福中さん の、はい、その北海道実習でそのバンパ実習をやったっていうことを聞いて、もう子育てに関する質問とかいろいろあったんですけど、うんうんうん、もう全て吹っ飛んでしまって
あんなに話したのに
馬だってでその北海道 の、 そのバンパ実習でその何をやったかっていうのをちょっと教えていただきたいです。
はい、はい、そうですね、その時はねなんか実習っていうか本当体験っていう感じだったので、まあ、馬を飼ってる農家さんにお邪魔して、はい、まあ、その時はね、種付けを見せてもらいました、はい、あのちょうど出産終わった後がね、あの馬の発情期なんですけど、はい、あの発情期になったメスにこうオスがこう乗って、はい、もうまだ巨大な動物が2頭重なってね、もうなんかえらい迫力なんですよ種付けを見せてもらったりとか、乗ったかな、乗ってる人もいたかもしれない馬の背中に、うん、バンバに、あとちょうどタイミングがよくって、はい、出産の、はい、あのまさに今出産するっていうところにも立ち会うことができたんですよね、うん、 で、コウマがね、こう、ちょっとなかなか出てこないなって言って、獣医さん呼んで、出してもらったりとか、その後、こう、胎盤が残ってると埋まって、熱出して、その後大変なんですよね。そういうのないかなって、こう、チェックしたりとか。で、コウマが立ち上がるまで、見守ったりとかしてましたね。あと、その頃はね、北見にまだ競馬場があって、競馬場のバックヤードに入らせてもらって、トレーニングしてるとこを見せてもらったりとか、そんなことをしてました。
なかなかその獣医学部の方でそのバンバのその実習やったことのある方って、そのなかなか会ったことがなくて。
そうですね、まずないと思います、
いや本当に聞けてよかったです。
どこで知ったんですか、その実習があるっていう。
それはね、大学にその陸別の馬産振興会から案内が来たんですよね。やっぱり馬の獣医さん、馬がちゃんと見れる獣医さんっていうのが少ないから、育てたいっていう気持ちがその馬産農家さんたちにあって、でその獣医学部とか動物に関わる学校に案内を出して、馬に触れて見ませんかと、でゆくゆくはこう馬に関わる仕事してくれませんかみたいな、そういうね、こう募集があったんです。
よかったですね。
いや本当に聞けてよかったです。
そうなんです、
帯広空港でそのバンバのその模型があって、バンバをなんかその映像でしか 見たことがなかったので、結構ちっちゃいのかなって思ってたらすごい大きくて、で福中さんのお話を聞いたところにもモンスターだっていうのを聞いて、やっぱりそうなのみたいな感じで思って、はぁーって思って。
明日は見に行くから。
あ、そっかそっか。楽しみですね。
はい、お話聞けてよかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
あ、で、ちょっとマドリンさんへのちょっと感想なんですけど、その私自身、その農大っていうことで、その畜産とか理想ってよく言われるんですけど、なんかもう畜産とか全く関わったことがなくて、なのでちょっと今回そのふるさとワーキングホリデーっていう制度を活用して、なんかこちらにその研修させてもらってるんですけど、もうなんかもう初めてその牧場に来た時、なんかその子牛を見て、牛だって本当にいるんだみたいな感じで、もう普段のその東京のなんかその都会生活の中で牛とかなんかその見たことがなかったので、本当になんか感動しました。なんかそれだけで、なんか広い大地の中でもう牛がもうたくさんいるみたいな感じで、なかなかもう非日常って感じで、もう毎日がもう楽しいです。もう、はい、もう作業もなんか経験したことがなかったので、もう楽しいです。
はい、
ありがとうございます。
嬉しい感想。
はい、ということで、このね、マドリンに来た研修自体も貴重な経験だと思うんですけれども、今日ね、福中夏美さんにお話を聞けたということも、とても皆さんにとっていい機会だったらいいなというふうに思っております。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので、 FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。
感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールでジャガーアットマークジャガードット FM、 ジャガーアットマークジャガードット FM になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA さつないの紹介です。JA さつないがある幕別町さつない地区は、十勝管内中央部に位置する幕別町の西側、さつない川を隔てた帯広市に隣接しています。幕別町はパークゴルフ発祥の地として全国的にも有名な町です。 JA さつないでは小麦、ビート、バレーショ、豆類の畑作4品のほか、野菜や生乳生産、和牛の飼育も盛んに行っています。 近年は特に野菜の栽培に力を入れ、長芋、バレーショは全国に出荷し好評を得ています。 JA 薩内の農産物をいくつか紹介します。じゃがいも、男爵、ホクホク感が強く、コフキ芋やマッシュポテトなどに適しているじゃがいもです。 JA 薩内では主に関西方面に出荷しています。小豆、十勝を代表する作物の一つで、昔は赤いダイヤとも呼ばれていました。十勝産小豆は特に風味が豊かで、和菓子業界では十勝産の小豆を指定する店もあります。長芋、 JA 薩内の長芋は肌が白く、粘りと甘さが特徴です。十勝中央青果団地ブランドのブランド名で、全国に出荷されています。春長ネギ、越冬するため非常に柔らかく香りが強いのが特徴です。帯広市内のスーパーなどでも販売されています。 HBC テレビ、アグリ王国北海道でも紹介されました。近年は食の安全性が特に重要視されていますが、 JA 薩内では生産者が肥料や農薬などの使用量を補助ごとに記録する生産履歴に一丸となって取り組むなど、安全で安心な農畜産物を消費者の皆様にお届けするために努力しております。これからも JA 薩内の農畜産物をどうぞよろしくお願いいたします。 JA 薩内の紹介でした。
日展配合資料から、大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一本混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために、 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは、酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね、寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノワーク日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合資料は、酪農家の笑顔と
乳牛の健康のためにこれからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合資料
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 披露北海道酪農のサポーター、日展配合資料公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。